こんにちは、遠藤和樹です。秋山条件次の経営者のマインドサプリ、秋山先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、ということで今日はですね、前回からの続きというか続編といいますか、終わりきらなかった部分がありましたんでね、やっていきたいと思いますが、はい、テーマとしては相手の本音をこう聞き出すというと変ですけど、教えてもらうための、はい、まあ、方法的なことですかね。
そうですね、まあ、方法でもいいし、関わり方みたいなニュアンスの方が近いかもしれませんね。
で、前回はその関わる前段階で自分にセルフチェックをする必要があるかもしれないですよということで、関わり方の前段階のね、はい、あのところを教えていただきましたので、ぜひちょっと気になる方はそちらを聞いていただきまして、今日は具体的な関わりについていきたいと思います。
はい、この関わり方についてですね、とても重要なのは、まあ、NLP 的に言うと、
久々に聞きましたね、NLP。
そうですかね、
最近全然なんか言葉に聞いてなかった気がします。
はい、あ、そう、余談なんですけど、最近ね、もう一度 NLP を自分で勉強し直してるんですよ。ちょっと捉え方をもう一度見直そうと思ってね、まあ、その中の一つでやっぱり基本に立ち返るのは観察なんですね。
観察ね、
はい、まあ、これを少しこう専門的に言うと、キャリブレーションとかカリブレーションって言い方をします。で、以前にもポッドキャストで言ったのかな、このカリブレーションっていうのと対してマインドリーディングっていうのがあるので、ここのまず対比を一回確認してみましょうか。
ほうほうほう、こんだけやってるのに全然覚えてない。キャリブレーション何でしたっけ。
観察のことですね。で、マインドリーディングっていうのは、実はですね、私たちが通常無意識やってるのはこのマインドリーディングです。マインドを読むっていうですね、
はいはいはい、
相手のその状態からきっとこうであろうっていうことを推察していくんですよ。
なるほど。
例えば、まあ、前回の質問者のように、相手のなんかこう喋ってるのに反応が悪いとか、一生懸命語ってるのに黙ってたりするじゃないですか、相手が。例えばですよ、
はいはいはい、
そうすると、
はい、
あ、機嫌悪いってなるじゃないですか。
あーとか、なんかこっちのことなんか思ってるのかなとか。
そうそうそう、反応が薄い、
勝手にね。
そうそう、反応が薄い、あ、やる気ねえよこいつみたいな、
なんかイラッとしてんじゃねえかとか、
うん、
なんかこっちに言いたいことあるんじゃねえかみたいな。
はい、そうです。で、この観察した後に即意味付けする、まあ、意図の読み取りなんですけども、このことをマインドリーディングって言います。
じゃあ、あの、ちょっとヤンキーに絡まれた時に、うん、あの、よくちょっと近づかれるのは、あれマインドリーディングされてるんですか。
そうですよ。何ガンつけてんだよみたいな。
いや、つけてないっすみたいな。
そうそう、
マインドリーディング、はい、都合よくマインドリーディングされるわけですね。
そうなんです。で、実はね、これ私たち日常ずーっとやってることなんですよ。
ああ、無意識でやってそうですね、
うん、で、これがいいとか悪いではなくて、うん、相手と関わろうといった時に弊害が生まれることが非常に多いですよと。
はあはあ、
というのは、このマインドリーディングの仕組みというのは、相手の状態を見るじゃないですか。例えば、一生懸命喋ってるのに黙ってると、
うん、
黙ってるっていう状態を、あ、こいつは機嫌が悪いんだっていうふうに意味付けをしますよね。
しますね、
はい、この意味付けというのは自分のフィルターで分析をしてるんですよ。
まあ、間違いなくそうですね。確認取ってないですしね。
そうなんです。ということは、相手の世界観、相手の内側とは関わっていないんです。
まあ確かに、こっち的には理解しようとしてるつもりなんですけどね、
うんうん、そうそうそうそう。つまりですね、これ結構微妙なところで、よく皆さんこう分かっていってほしいんですけども、
うんうんうん、
自分としては関わってるつもりなんですよ、
うん、
だって相手のこと一生懸命考えてるんですから。
確か
に、あ、こいつ黙ってるよ、なんか機嫌悪いのかな、それともなんか俺のことを不満があるのかな、関わってる感じすごいしません？
するするする。
関わろうとはしてるんですが、なんか映画を見て勝手に感想を言ってるのと同じになっちゃってるんですよ。
ああ。うんうんうん。なんとなくわかります。うんうん。
なので、このマインドリーディングをしてる間は、相手の内面にはタッチ触れていないってことなんです。
なるほど。こっちの世界の中で相手を、うん、勝手に観察してる。
そう、観察して解釈してるんですよ。
うん。
で、その結果、なんだこいつやる気ねえんだ、もうあいつには、もう頼まないみたいになっちゃってるわけですよ。
はいはいはい。
で、そうではなく、このカリブレーションっていうのは、意味付けをせずに、相手の変化だけをこう拾っていくんです。 例えば、あ、なんかこの部下と話をしてると、特定のテーマになると、なんかこう、呼吸がなんか浅くなってるなとか。
うんうん。
あのプロジェクトの話をすると、何かこう視線そらすなとか。
はいはいはい。
で、この、特定の何かを喋った時とか、ある何かを言った時の反応が何かちょっとずれた、変わったっていうところをキャッチする。これがキャリブレーションなんです。
いや、そこに意味付けをせずにキャッチするだけっていうことですか？
そう。そう。だからむしろこれね、意味付けを止める技術でもあるんですよ。
ああ、なるほど。なるほど。
じゃあ、これの価値は何かというと、言葉になってない相手の変化っていうのを、まあ、捉えることができるんです。
ほうほうほうほう。
例えばですよ。何か話をするときに相手が、あ、わかりました。わかりましたっていうこのセリフと音になんか違和感があるっていうのをこっちすぐわかったりするじゃないですか。
うん、うん、うん。
あ、そうすると、あ、何かがあるなっていうところをキャッチできるんです。
はぁ、あ、はぁはぁ。
でもところが、そこのキャリブレーションの方に意識がないと、わかりましたということから、あ、わかったんだなっていうふうにもうすぐ意味付けをしちゃうんですね。
うん、うん、うん。
で、キャッチしたものを流しちゃうんです、私たちっていうのは。
なるほど。
あともう一つは、どこにこの人の引っかかるテーマがあるかということを特定できるんです。
要はその非言語サインから観察して読み取るスキルってことですか？
うん、そうです。
で、ただそこに読み取る
のが内面じゃなくて、相手にどこに引っかかりがあるかということをキャッチするというのが最大のポイントです。
ああ。ステイトって言葉を使うなら内的ステイトを観察する的な感じ、
うん、そうです。全部専門的なこと言ってましたね。その通りです。内的ステイトの変化が表面に現れたのでそこをキャッチする、
うん、
ですから非常にシンプルにすると、あれ、このテーマの奥になんかこの人あるかもしれないねというところを捉える、
キャッチするんですね、
はい、
で、じゃあっていうのは一旦止めるわけだ、
はい、で、なぜかっていうとね、うん、この相手のその何か表層の変化、ステートの変化が起きた瞬間こそ扱うべき本題が隠れていることが非常に多いんですよ。
ほうほうほうほう。
ですから、あれ、なんかこう、黙った、声のトーンが変わった、ということはこの先に何かがありそうだっていうのすごい宝物なんですよね。
はあ。
そうすると、あれって止めるわけですよ。
はいはいはいはい。
で、その後に、その変化の理由を尋ねていくんですよ。あれ、なんかこの人、声のトーンが変わったって時に、あれ、今、声のトーンが変わったんだけども、何か気になることがあるっていう、そこから入っていくわけですよ。
うん、うん、うん。
まあ、少し、なんか会話の例で言うと、何かこう、会話をしてて、ある話題になった瞬間に、あ、なんかこう、視線そらし始めたってなった時に、あれ、なんか、この話題になった時に、こう、少し、雰囲気変わったんだけども、何か気になったことがあるって。そうすると大抵の場合は、いや、特に大丈夫ですって言うわけですよ。
はい、はい。
あ、そっかそっか、あの、無理に言わなくてもいいんだけども、何かちょっとこう気になったことがあったから聞いてみたんだよ。何かもし思い出したことがあったら、また教えてね、みたいなことを言っとくわけですよ。
うん、
うん。で、そういうことを重ねていくと、あ、この人っていうのは私の変化をキャッチしてくれるんだ。それを、私のタイミングで言うの待ってくれてるんだっていうのが伝わっていくわけですよね。
なるほど。この辺でも難しいですね。ちょっとテーマを、あの、本題に一回ここまでの話を戻しますと、うんうん、何でしたっけ
一番最初は、
何でしたっけ
なんか最近不愛想になってきたとか、そっけない態度を取ってきた幹部の人がいるから。
は
い、で、その時に本音を聞きたいと思って。
あ、そこまで戻ってくださったんですね。はい。
傾聴したりすると。フェーシングすると。でも変わりませんっていう話だったんですけども、やっぱり、ある意味、その予想組織感じてるとか、そういうことをキャッチしてるわけですから、そこについて、丁寧に、まあ、なんか最近予想組織だけど、どうなのとは聞けないじゃないですか。そうじゃなく、なんか最近、あの、その瞬間がいいので、話してをしてる最中に、あ、なんかこの話題を振った瞬間に、こう予想しくなった。というならば、あれ、ちょっと、今このテーマを話そうとしたときに何かこう雰囲気がね固くなった感じがしたんだけども、 なんかこう気になることがあるっていうところをこう入り口に紐解いていくということですね。
これってだからあれですよね、日常会話でやっちゃうと日常会話が成り立たなくなっちゃうんで、すごい使い分けというか、使う目的に合わせないと、いや聞いてはこないでさ、映画なんちゃらって言ったけど、今その後ろ側に何か嘘の人がおい、ちょうるせえな、この人の話を聞いてくれよみたいになりそうだなと。すごい難しいところですね。
そうですね。ですからやっぱりしっかりとこういう時ってワンオン話す時とか、あと自分が本当にこのこと相手に伝えたいっていうことあるじゃないですか、経営計画でこれ頑張りたいんだみたいな、
はい、
でその真剣に伝えようっていう時に相手が何かこう違和感みたいなサインを出してくれた時っていうのは、そこがすごいチャンスであって、
うん、
まあ、通常の会話の時これだと、まあ、会話自体が進まないですからね。
進まないし、聞いてほしいこと聞いてくれないみたいなね、なりかねないなっていうのもあるんですかね、
ですからこの、いや改めてね、その私たちっていうのはこの観察というものに対して本当に観察できてるのか、まあ、本当に観察できるというしてるという意味は、観察のところで止めることができてるからなんですよね。で止めた後に相手に確認してるかというところですね。
だから意味付けをしてしまうっていうことが結果的に何ていうか、今回のように何かこう、わかんないですもんね。今のこの池山先生の前提は、このご質問者の方が何 か相手に感じているのは間違いなだろうけども、もしかするとそれ自体もマインドリーディングの可能性もあるっていうのが一つあるんですかね。
基本的にマインドリーディングなんですよ、大体は。
ああ、
なってしまう。
なるほど。
でそのマインドリーディングになっちゃうから、そのマインドリーディングになった時にそれを止めて、いやこれは俺のマインドリーディングなんで、相手に確認しないとわからないよねっていうことにこう立ち返るっていうことですから、その私も最近本当思い出したんですけど、その私の LP の、まあ、恩師のジェフがね、マインドリーディングが悪いわけじゃないんだと、ただマインドリーディングっていうのはあなた その分析が当たった時しか機能しないんだっていう話をしてくれたのを思い出したんです。
なるほど。
ですからその当たってるかどうかわからないのに、当たってる前提でコミュニケートってできないよねっていう話をしてくれたのを、まあ、最近思い出したっていうのと、あとですね、これ私仕事なんですけども、最近ですね、私は本当にジェフから教わったことを本当に正しく理解したのかなっていう、ちょっと最近もう一回振り返りをしてたんです。
今ちょうどアンラーニング中なんですね。
そうですね。
じゃあアンじゃないのか、もう一回。
そうですね、もう一度
リなんですかね、
はい、もしかすると私もそのね、そのいう相手の話をマインドリーディングで勉強したかもしれないんですよ。
いやー、そうなっちゃうんですよ、池山先生、
なっちゃうんです。
そこなんか、まあ、お前に言われたくねえよぐらいやめていただきたかった
です。いやいや、今私が入ったと思う。
まあ、ということで。
はい。まあ、ということで、はい、2回にわたってお伝えしてきたんですけども、やっぱり今日はこの観察というところで、私たちはマインドリーディングしちゃうよねと。だからこそ、まあ、そこを意識して、あれ、今なんか違和感を感じたんだけども、何かこう言いづらいことあるかなとか、気になってることがあるかなっていう、そこを、まあ、きっかけに、相手の、まあ、内側にそっとこう、なんだろう、ドアをコンコンコンってノックするかのように入っていくと、相手のタイミングでこう扉を開く、そうすると本音が出てくるというのが結果として生まれてくるということだと思います。
まあ、ということでね、少しヒントになったのではないかと思いますので、ぜひセルフチェック前回のと合わせてしていただけたらと思います。これを受けてまして、はい、何か質問ありましたら皆様お寄せください。ということで終わりましょう。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では秋山城賢治への質問を受け付けております。ウェブ検索で秋山城と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。またオフィシャルウェブサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。